説教聖霊によって獅子どもと倒木し、
今朝の説教の結論は、聖書のマタイによる福音書の1章の20節そして21節、ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。聖霊によってマリアがイエス・キリストを宿した。そしてイエスという名前は名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。これが今日の結論でありますが、このように表現されておりますが、この出来事の始まりは18節に次のような言葉から始まっています。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。大方の日本語の聖書、日本語訳聖書は同じように訳しておりますけれども、元の聖書を読みますと、わざわざここにさてとかしかしという言葉が入っております。小さな言葉が入っております。日本語訳では省略されておりますけれども、英語の聖書などを見てみますと、 now と今といったようなさてといったような言葉が入っているのであります。これは小さなことでありますが、マタイの気持ち、ニュアンスを考えてみ、組んで読みますと、さてイエスのキリストの誕生は次のようであったと形を正して、今までとは違うニュアンスを表しているということに注意したいと思うのであります。それまで1節から17節までこのマタイ福音書が述べてきました経図は、と違うということを意味しているのであります。それまでの経図は、この誰々によって誰々が生まれ、誰々を産んだと。例えば1章の2節には、アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを設けたというような書き方をずっとしてきたわけであります。しかしこの18節に至りまして、さてイエス・キリストの誕生は今までとは違っているんだというニュアンスが、そのさてという言葉なんであります。つまり今まで述べてきたイスラエルの歴史、民族の一人一人のその歴史の生まれ育ち、そういうものとはイエス・キリストの誕生は違っているんだということを表そうとしているのであります。これまでとは話が変わっていると、その特別な誕生を表す言葉がその次の18節に記されておりますね。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。この聖霊によって身ごもっているということ、これが実は今までとは違うんだということであります。これは20節のにヨセフに現れた天使の言葉にはもう出ております。 マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。18節そして20節に共通していることは、この聖霊によってマリアは子を宿したということであります。この啓示の一番最後のところの16節を読んでみます。こう書いてあります。ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。まあ、今までの書き方ですとですね、ヤコブはヨセフを設けた、ヤコブはヨセフを設けた、ヨセフからイエスがお生まれになったというふうに今までどうになれば書かなきゃならない、書いてたということであります。ところがわざわざこの16節はそういう書き方をしていないんであります。わざわざその16節はマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったと書いてますよ。つまりここではヨセフが、まあ、排除されているというか、ヨセフが名前がここにですね、最初のところに出てきてますよね。ヤコブからヨセフ、次はヨセフからイエスというふうになっていくはずなんですけど、そのところにわざわざマタイはマリアからイエスが生まれになったと書いているというのであります。ある解説書を読んでいますと、こんなふうに書いておりました。マタイの意図は、ヨセフがイエスの法的な法律上の父親ではあったけれども、いわゆる父という言葉が持つ一般的な意味での父親ではないことを強調しているんだと、そう説明しています。そしてこれは後の方の最後の25節のところにもですね、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかったというふうな言葉もそのことを意味しているかと思います。つまりイエスは人間の力、人間の血族、人間を原因とする、源とする、起源とする、そういうお方ではないと、そうではなくて聖霊によってイエスは身ごもられ生まれたんだと言いたいわけであります。この点をもっと他の、例えばマタイ福音書でないこの新約聖書の中でどういうふうにこの言われているか、最もこの点を明確にしているのは、その一つはこのヨハネ福音書ではないかと思います。ヨハネ福音書が我々がよく知っております、あの冒頭の言葉を思い起こしてみたいと思うのです。冒頭に何とヨハネ福音書は書いているか、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。でこの言葉というのは実はイエス・キリストのことを表しているわけで、言い表しているわけであります。まあ、言い換えればイエス・キリストは神と共にあった、イエス・キリストは神であったと、あのヨハネ福音書は書いてるんですね。ヨハネ福音書はこのマタイ福音書などよりも、まあ、より後の時代に書かれたというふうに普通言われております。いろんなところからそういう検証がされております。つまりマタイが福音書が言いたかったことを、後のヨハネ福音書はですね、もっとそれを的確にというか、もっと明確にというか、鋭くというか、イエスは神であったという、そういう表現をヨハネ福音書はしているわけであります。このヨハネ福音書はその後ずっと読んでみますと、例えばこういう言葉がありますね。神の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると書いてます。神を見た人は誰もまだいないと。しかし神の懐にいる、神のもとにいた、その神が、一人子である神、この方が神を 示されたのであると、これはヨハネ伝一章18節に書いています。さらにもっとずっとヨハネ福音書を読んでいきますとですね、ヨハネ福音書10章というところには、もっとはっきりとキリストが言われた言葉として、イエス様が言われた言葉として、私と父とは一つであるという言葉を書いてあるんですね。そう言ったと書いてある。そうしますと、その時のユダヤ人たちの反応はどうであったか。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして石を取り上げた。その時イエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示してきた。その中のどの技のために私を石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない、神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。これがユダヤ人たちがイエス様をですね、石で打ち殺そうとした理由だ。イエス様は良い技、やめる者を癒し、さまざまなこの悪霊に疲れている者の悪霊を追い出した。そのためさまざまなたくさん良い技をしてきた。どの技のために私は石で打ち殺されるのか。イエスはそう問うときに、ユダヤ人たちは良い技のためではないんだと、あなたが神を冒涜したからだ、あなたは人間なのに自分を神としているからだと、そういうふうに言われた。さらにその時イエスはこう反論なさった。あなた、もし私が父の技を行っていないのであれば私を信じなくてもよい。しかし父の技を行っているのであれば私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいるということ、言い換えればそれは私と父とは一つであると、このことをあなたたちは知り、また悟るだろう、ということが書いてあります。さらにもっと進んで読んでみますとですね、この事柄の後に11章というところに、実はラザロの復活の問題が、事柄が出てくるんです。ラザロが死に、イエス・キリストがラザロを墓からよみがえらせた出来事が続いております。その結末というのはどうなっていったか。イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。ところが祭司長たちとファリサイ派の人々は、このままにしておけば皆彼を、イエスを神と信じるようになるだろう、彼を信じるようになるだろう、そうなったら大変だ、これは神を冒涜することだと、ファリサイ人や律法学者たちは考えたんであります。この日からイエスを殺そうと企んだと、ヨハネ福音書11章には書いてあるんです。このようにユダヤ人たちはイエスを聖霊によって生まれた神の子、神であると信じるということは到底承認することができなかった、受け入れることができなかった。実は今日ヨセフとマリアの話が出ているわけでありますが、ヨセフのことが出ているわけでありますけれども、イエスの父ヨセフ、母マリアも実は同じようであったということが、我々がよく知ってますルカ福音書第2章にですね、12歳になった時の神殿に行ったイエス様の話が書いてありますよ。それはこうです。12歳になった時、神殿で杉越の祭りがあった時に、家族で一緒にマリア、ヨセフと、ヨセフマリアと一緒にですね、イエス様も杉越の祭りに行った。祭りが終わって帰ってこようとした時に、 少年イエスはエルサレムにとどまって神殿の境内で立法学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり話をしたり聞いたり質問したりしていた。マリアとヨセフはイエスがいないことに気づいて慌ててエルサレムに戻った。そしてマリアはこんな、母親はこんなことを言うんです。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。その時イエスは言われた。どうして私を探したのですか。私が父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかったと、ルカ福音書はそう書いてるんです。イエスは一緒に下って行き、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。これがルカ福音書2章に書いてあります。また主イエスが公に伝道活動を始めた時も、実はイエスを信じ知っている周りの人々はどういうふうに言ったか。安息日にナザレの街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵をその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいたとマルコ福音書に書いてある。6章に書いてある。この人はこのような知恵をどこから得たのだろう。イエス様はどこから来たのか。ヨハネ伝にはイエスは神と共にいたと書いてました。このことが人々には分からなかった、つまずきとなった。このことが分かっていくためにはイエス・キリストがこの世に来た目的、何のためにイエス様がこの世に来られたのかということを知っていく必要があります。その手がかりのとなるものを一つ取り上げたい。それはイエス・キリストの最後の祈り。ヨハネ福音書では第17、ヨハネ福音書17章に最後の祈りが書いてあります。それは長い長い大祭司の祈り、あるいはこの世を去っていく決別の祈りというふうに言われているのであります、ものであります。その中でヨハネ福音書は神とイエス・キリストの関係の中に実は我々人間を招いてくださる、そういう祈りをイエス様はなさったのであります。神との自分との関係を私たち人間も結ぶことができるようになるためにイエス様はこの世に来てくださった。イエス・キリストの最後の祈りにはこうあります。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように。つまりこれは神と、父なる神と私は一つであるということですよね。ヨハネ福音書でそのように彼らも、つまり私たち人間も、彼らも私たちの神とイエス様との関係のうちにいるようにしてください。これがイエス様の祈りなんだよ。これは言い換えれば、このイエス・キリストはこの肉から生まれたものは肉である、 霊から生まれたものは霊であると言われました。私たちは肉から生まれたもの、朽ちゆくもの、死んでゆくもの、それが我々でありますね。まさにそういう朽ち果ててしまうものとして私たちは生まれた。それが私たちみんな持っている意味での我々は運命でありますよね。しかし私たちが神の子供とされるために、神の子イエス・キリストがこの世にお生まれになった。私たち人間が神の子供とされていく、神とキリストとの関係の中に私たちも、彼らも私たちのうちにいるようにしてください。イエス様にしてみればですね、人間が朽ち果ててこの生涯を終わっていく、死んでそれで終わりだ、それが人間の肉の姿なんだ、そこから我々をあがなうために、そこから私たちを救い出して、そこから私たちを、罪の子供であった私たちを神の子供たちとするために、イエス・キリストはこの世にお生まれになった。そしてキリストに結び合わせられていく洗礼は、私たちの罪の許しと罪の贖いによって、この朽ちゆく死に果ててゆくその命に、復活の命をに生きるものとするためであったのだということであります。それは一言で言えば、聖霊によって生まれる、私たちもまた聖霊によって新しく生まれる恵みに預かることができる、そのためにイエス様はこの世にお生まれになったという、使わされたということであります。ヨハネ福音書の初めの一章の十二節というところに、この言葉は自分の民のところへ、この言葉つまりイエス様のことですね、一章の方に戻ってみますと、この言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。しかし言葉は、イエス様は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。私たちが神によって生まれるために、イエス・キリストはこの世に来られた。すなわちイエス・キリストは聖霊によって神から使わされた、この世にお生まれになった。この目的があったんでありますね。この大きな目的を理解しないとですね、なぜイエス様が聖霊によってお生まれになったのかということが分からないのではないかと思います。ただ人間としてお生まれになった、その中で良い技をした、そうじゃないんであります。初めからイエス様は神と共にあった。そして神は私たちを本当に神の子とするために、イエス様をこの地上にお使わしになったんだということ、そして幼子、そしてその生まれてくる幼子はをイエスと名付けなさいとヨセフは天使から命じられた。このイエスという名は旧約聖書ではヨシアという名前でしたね。それはごくありふれた名前だったようでありますが、マタイ福音書はこの名前の本来の意味、それは主は救いという、神が救いをもたらすという、そういう意味が込められたのがヨシア。まさにこの本来の意味を完全な形で 成就する役割を担うものとしてイエスという言葉が与え、このこれはヘブライ語ではなくてギリシャ語の表現ですけども、イエスという名前が与えられたというんです。つまりイエスという名前は一般的だったんですけども、このナザレにお生まれになったイエス、この方が本来の意味で神は私たちを救う、そういう本来の意味を完全な形で成就する。我々もそうですよね。もういろんな名前、立派な名前を我々も与えられているわけです。本当にそれが実現成就しているかというと、そうじゃないでしょう、ね、親の願いですよそれは。しかしですから、ここで天使がイエスと名付けなさいというふうに命じたことは、そういう意味があったんだと。本当にここに完全な形で神は救い、主は救いをもたらした、もたらすということが実現する、そういうのがイエスという名前なんですね。ですから今日は歌いませんけれども、賛美歌287番の一節にはこういう言葉がありますよ。イエス、君の皆は絶えなるかな、聞けば悲しみも恐れも消えていく。イエスという名前を聞けば人間の悲しみも恐れも消えていく。3節には、救いの岩なるこの皆こそあふるる恵みの源なれ。救いの岩、救いの岩がここに来たんだ。主の皆は、主の皆を聞けば悲しみも恐れも消えていく。名前というのは単なる名前ではない。名前は存在を表しますよね。イエスという存在がと共にあるときに、人間の悲しみも恐れも消えていくんだ。まさにこれこそ私たちの救いの岩なんだ。このイエスのもとにあらゆる救いの恵みの源があるんだ。人間を救う源がここにあるんだ。恵みの源がここにあるんだ。まさにそういう意味がイエスという名前、存在だということであります。イエスは単なる人間ではない、神の独り子として、神の懐からこの世に来られ、この世の罪を背負い、十字架でその命を罪人の贖いのために流してくださった。先ほどの第二編の歌にもですね、肉をまといてですね、その罪にと戦いたもうと書いてありますよね。罪を、肉を取ってです、取られたのはこの罪人の罪をあがなって私たちを本当に神の子とする、そういう戦いのためにイエス様は来られたんだということです。そういう方がお生まれになった。ベツレヘムの馬小屋でお生まれになった、ナザレの村でお育ちになったこのイエス、このお方以外に私たちを救いうる名は天下の誰にも与えられていないのだ。イエス・キリストは馬小屋でお生まれになった。それは私たちの心がどんなに粗末な、あれ広大のような、イエス様は正式な部屋にお生まれにならなかった。我々の心も同じだ。乱れている、粗末なもの、どんなに我々の心が乱れていても、イエス様は私たちの心に住むために、住んでくださるために馬小屋にお生まれになったんだと、そういう象徴だということでありますね。私たちの汚れを清め、贖いたもう、イエスという名前を与えられた神の子は、永遠の昔から神として私たちを愛してくださる私の友、友なき友の、友なき者の友となりたもうて、私たちと共に歩き、導き、守ってくださる方として、祈りを通して常に私たちと共にいてくださる、そういう方としてお生まれになった。 あの賛美歌312番、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわん、これがイエス・キリストなんじゃないでしょうか。イエス様だ。私たちが死の影の谷を歩む時も永遠の王として私たちを栄光に導いてくださるためによみがえられたんだ。マタイ福音書は今日は一章初めのところ読んでるわけですけど、我々がよく知っておりますこのマタイ伝の一番最後28章に何と書いてあるか、それはよみがえられたキリストの話が書いてありますよ。出来事が書いてある。そしてこう書いてあります。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。あなた方は行って私全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまであなた方と共にいると書いています。つまり神の子イエス・キリストは教会の主として今も私たちと共にいる。そのことをこのマタイ福音書を読んでいる教会の人たち、ああこのイエス様はこの今私たちの教会の主である、そして今もいてくださる、そして私たちに命じている、洗礼を授け、そして教えを述べ伝えていきなさい、イエス様がここで働いていらっしゃる、これが教会のイエス様なんだ、主なんだということであります。神の子イエス・キリストは教会の主として今も私たちと共にいる、この主が聖霊によってお生まれになったのだ。このような仕方でマタイ福音書はその始めと終わりとつなげているのであります。聖霊によって生まれた神の子、神から使わされた主イエス・キリストのご降誕を心から感謝していく日々でありたいと思います。お祈りします。